フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。怒涛の10連休ゴールデンウィークも、終わりましてね、でもなんかあれですね、ゴールデンウィーク明けに一挙になんかいろいろみんな銀行とかの何でしたっけ、どっかシステムトラブルなんかね、全然ログインできなくなったりなんていうことになって、なんかね、そんなことがあるんじゃないかなとは、思ってたんですけどもね。まあでもあっちこっちで渋滞とかもあったみたいだけども、まあ、ね、なんとなく終わりましたね、やっと。本当に皆さん。お疲れ様でございました。日本人ってどうしてみんな同じ時期に休むんでしょうね。欧米の方行くとみんなそれぞれ、マイペースで長期休暇を取ったりなんかしてね。でも日本はもうあれですよ、みんなそのゴールデンウィークだシルバーウィークだそこに集中するわけですから、どこ行ったって混んでるわけですね。通勤電車のラッシュがただ場所が変わっただけっていうね、お疲れだったでしょう。世のお父さんたちご苦労様でございます。というわけでね、ゴールデンウィーク明けまして、そしてゴールデンウィーク最後の日に僕東京の高田馬場で、令和初となるライブをね、アコースティックですけども、やってきましたけども、そして今週末あれです、神戸チキンジョージ3 days というやつがね待ってまして、そしてその前の日9日が、名古屋の特造で、これ方さんとのセッション、これちゃんエースちゃん、そして、神戸へ移って、3日間の初日が同じくこれちゃんエースちゃんで、2日目が私一人のアコースティック、そして3日目が、フェイストゥエースバンドでのライブというね、怒涛の4連チャン、これ毎年やってるんですけどもね、だいぶ慣れてきましたけどもね、でも今年はどんな、あれね、3 days になるのかちょっと非常に楽しみです。毎年盛り上がるしね、楽しいですよ。なんか神戸チキンジョージも本当に老舗の素晴らしいライブハウスなんですけれども、ここのとこはね、その3 days でしか行ってないんでね、ツアーでもそのうちまたね、ツアーの一環として、寄れたらいいななんとは思ってますけども、やっぱり人気のあるライブハウスなんですぐ日程が埋まってしまうんですね。うん、まあでも今年も楽しい3日間 3 days プラス名古屋ですけどもね、やってこようと思います。さてですね、ちょっとねすごく嬉しいお便りが、来てるんで紹介させてください。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。以前近所にもこのラジオを聞いている人がいるとお便りに書いたことがありましたが、私の家の近所で音楽堂本舗の話をよくする方が2人はいます。二人とも80代なのですが、80代とは思えないほど元気で仲良し。私はこの二人のおばあさんたちと二人のことを、 オバーズと呼んでます。あの、おばあさんに複数形の S がついて、オバーズ。いいですね。なんか、オバーズって言うと、なんか、ちょっと、おしゃれで、ね。いい感じじゃないですか。オバーズ。この二人が以前から、エースだの、クラゲだのと言っていたのを聞いたことがありましたが、まさかエースさんのことを話していたとは、フェイス2エースの存在を知るまで全く気づきませんでした。エース清水まで言ってくれたら絶対気づいたのに。ね。もう今、清水つかなくなっちゃいましたからね。以前から二人のおばあさんたちに頼まれてよくおばあずのお茶飲み相手をしていましたが、同じラジオを聞いていることを知ってから、以前よりも頻繁に二人の家に通うようになりました。エースさんファンの M さんは、エースさんの桃っけい声が大好きなんだそうです。桃っけい、桃かいとはくすぐったいという意味。私の声は桃っけいですか。初恋の人に声と歌い方がそっくりだそうで、お、いいですね。初めて声を聞いた時に肝を引っこ抜かれただにと言ってます。多分ハートをわしづかみにされたと言いたいんだと思いますが、なぜかホラーチックに聞こえるのは私だけ。いいじゃないですか、肝を引っこ抜かれただに。嬉しいな。クラゲさんファンの T さんは、クラゲさんの笑い声がとにかく大好きで、わーはーはーと笑う声に癒されるんだそうです。お二人が長野の山に詳しいことにも親近感が湧くんだそうです。フェイス2エースがそんなに好きならと何度かライブに誘いましたが、こんな年寄りがライブに行ったら救急車呼ぶ騒ぎになると断られました。オバーズと話していると楽しくてつい長話してしまうのですが、どうやら二人にとっては、私はおもちゃ扱い。オバーズはこの薄い峠音楽堂本舗を昔から聞いていたらしく、嬉しいですね。ラジオで話された内容については私よりも覚えているので、ラジオネタで、いつもからかわれます。今は二人から次にライブ行く機会があったら、妖怪タカチートの入った CD 買ってきてと頼まれていますが、妖怪タカチートがわからない。聞いたことあるような、ないような、思い出せない。私もアーカイブは全部聞いたはずなんですが、私も思い出せません。なんでしょう、タカチート。きっとラジオを端から聞き直さないとわからないんでしょうね。このラジオ500回超えてるんですよね。500回か。CD は当分買えないかもしれません。そんないけずな二人ですが、どんなにからかわれても私はオバーズが大好きです。この二人、どこか肝が据わっていて、冬の日だまりのように、ノクトインです。ノクトイイコール暖かいという意味の方言。でもエースさんとクラゲさんの話をしている二人は、キャッキャしていて可愛らしくて、女性はいくつになっても乙女になれるんだなーって。自分もこんな年の重ね方をしたいなーっていつも思ってます。そんなオバーズからの曲のリクエストはフェアリーテールだそうです。季節はすっかり春ですね。このお便りが届く頃、お二人は季節の移り変わりを感じながら旅されているのでしょうか。お二人の奏でる音楽を聞きに、またエースさんの桃っけい声を聞きにライブに行きたいと思います。ありがとうございますね。いいですね、オバーズ。80代。ねえ、お年寄りですけど。まあ、僕もね、もう、還暦を迎えて、高齢者の末席を、怪我す、位置になってしまいましたけども、僕は元気なおじいさんおばあさん大好きでね、見てると、すごく、なんて言うんですか、勇気づけられるというかね、それでやっぱりお年寄りって、いろんなことご存知じゃないですか。ね、おばあちゃんの知恵袋なんていうね、ことをよく言いますけども、本当にいろんなことをご存知で、それもほら、あれですよ、政治経済とか、なんだ、物理学だの、天文学だのとか言うんじゃなくてね、なんでしょう、いわゆる生活の知恵、生きる知恵みたいなのをね、すごく持ってらっしゃって、だから、普通に、お話をしているだけでも、学ぶことがね、やっぱり、いっぱいあるんですよね。本当にいつまでもお元気でいてほしいなっていうふうに思ってしまいますよね。で、やっぱり今の若い人たちなんかはね、親の世代とかって、例えば会社の上司みたいな年代、一つ上の世代っていうのに対しては、どうしたって、反発ってのは、あるんでしょうけども、一世代飛び越えた、ね、ご高齢の方々との、コミュニケーションの方が全然うまくいったりするっていう話よく聞くじゃないですか。ね、なんか、 垣根がないというかね。で、なんかおばあちゃんと女子高生がすごい仲良くなったりなんていうのも、ね、話をよく聞くとね、なんか心がほっこりするんですけどもね。だから、一世代上に対してなんかやっぱりこう反発心とか抵抗とかあるのは、これはもう、致し方ないことだし、それから自分のすぐ下の世代に対してなんかこう文句を言いたがるみたいなのも、やっぱりある程度年齢になるとどうしたってそういうのは出てきますから、それは致し方ないことだし、まあそうやってこう、連綿と、人類はね、こう、歴史を重ねてきたわけなんで、こういう、なんていうんですか、一世代、こう、飛び越えたところとのコミュニケーション。飛び越えるっていうか、飛び降りるっていうか、まあ、相互でね、うん。なんていうんでしょう、お裁縫で言うと、この、なんつうの、ほら、祭り縫いじゃなくて、返し縫いみたいなね。こう、ちょっと針刺したら、一旦半分戻って、また半分先に進むみたいな。そんな感じでこう糸がずーっとつながっていけばいいなーなんていうね、ふうにいつも思ってるんですけどもね、なんかとっても嬉しいお便りでね、なんかいいなM さんと T さん、お名前はわからないですけどもね、いつまでも本当にお元気でいてほしいですね。ライブはさすがにね、ちょっと皆さんもう総立ちでこうね、オールスタンディングですから、無理にとは言いませんけども、なんかね、また、この番組で僕たちの音楽を聴いていただければ、とっても嬉しいな、と思います。で、ここのとこずっとね、新しいアルバムからの曲をずっとかけ続けていたんですけども、もう、ね、オバーズからリクエスト来ちゃったから、これかけないわけにいかないですね。今日の一曲目聴いてください。フェイストゥエスで、フェアリーテール。そういうわけでございましてね、今日は一曲目を、長野のね、オバーズのお二人に、フェアリーテールをね、聞いていただきましたけども、本当になんかね、このお便り読んでなんかすごく嬉しかったですね。本当にいつまでもお元気でいてくださいね。ね、年っていうのはね、取るもんじゃないですよ。得るものです。ね。年は勝ち取るものでございます。そういうふうに自分に、言い聞かせて、これから生きていこうと 思ってますけどもね。さあ、新しいアルバムの感想とかライブの感想が来てますんでね、どんどん読んでいこうと思いますけれども、S さん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。新しいアルバム、サルベージフェーズ1、とってもいいですね。クラゲさんの魔法にかかった音がキラキラしてます。それから当然ですけど、S さんの声が、今の声だとしみじみ思いました。普通は普段 CD で曲を聴いていて、ライブに行くと音や歌声を生で聴いて感動するのでしょうけれど、今回は逆パターン。CD を聴いて、あ、ライブで今聴いている、今の S さんの声だって思いました。イヤホンで聴くと S さんのベルベットボイスが耳元で聞こえて、癒されると同時になんだか照れます。桃っけい声ですか。クラゲさん本当にお疲れ様でした。素敵な CD を届けてくださりありがとうございましたということでね、ありがとうございます。そうですね、昔はね、そんなにコーラスを歌うぐらいでそんなに歌ってなかった頃ね、世紀末の頃ですけども、自分の声って大っ嫌いだったんですよ。で、フェイストゥースでデビューすることになって、デモテープを作んなきゃっていうところで、あるスタジオで出会ったマイクがね、今アンプラグドの時に使ってるライブなんですけども、ロードというねメーカーのクラシック2という真空管が入ってる、コンデンサーマイクなんですけどもね、そのマイクで初めて自分の声がまあまあ許せると、思ってね、でしばらくはデビュー当時はそのマイクを必ず使ってレコーディングしてたんですけどもね、やっぱりね、どんどんどんどん歌ってると声って変わってきますね、自分の声。本当に大嫌いだった自分の声がね、だんだん許せるようになってきて、で、つまりなんかすごく嫌な成分がね、消えてて、それで、欲しい成分がどんどん増えてってる感じがします。まだまだですけどもね。だから、アコースティックギターと一緒かななんてね。アコースティックギターもやっぱりこう、生の木でできたギターですから、やっぱり弾き続けるとどんどん音が成長していくんですけども、人間の喉も、そんなもんなのかななんて、思ってしまいましたね。ちょっと頑張って歌い続けて、どんどん、どんどん桃っけい声にしていこうかなと思っております。A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。先日アルバムの感想を投稿して読んでいただいたんですが、ほんと反省してます。なんてペラッペラな感想。他の方たちはすごく聞き込んで、音のグルーブがすごいとか、ここのピアノの音が入るとか、ありましたね。ハリーさんみたいな長いのがあったりしましたけどもね。細かい感想、それに比べて私ったらなんちゅう内容。そもそもグルーブって今はあれしか思い出せなかった。なんちゃって。ダメだよ、そんな思い出しちゃう。でもね、それじゃいけないと思って、前のアルバムを引っ張り出して、真剣に聴き比べてみようと、聞きました。と言っても、まだまだ全部は聞けてないんですが、確かに同じ曲なのに、アレンジが変化するだけで違うんですね。でも前も良いし、悩むなーって。何よって話なんですが、ほんでもって気づいたことがあるんですよね。ファンになってから出たアルバムは、プロミストメロディーズとネクストページ。だからフェイストゥエースを知ってからリアルタイムで聴いてアルバムになった3枚目ってこと。それが感激だし、前のアルバムに入っていた8曲が新しく生まれ変わったことがすごいなぁと。私にとって、私の言ってること理解してもらえます何言ってんだかわかんない、そんなややこしいこと言いつつ真剣に聞いてます。レインが良いなぁ。ミッシングワード、ノンフィクションも良いな。ツアーでもアルバムでももっともっと聞き込んで、グルーブが良いなって感想を言いたいハリソンでした。追伸、ファンになって初めて買ったピークスも大好き。ね、ありがとうございます。ね、まあそうですね。今の俺たちの音っていうことなんで、最初のバージョンね、古い昔出た時のバージョンもやっぱりそれは、なんて言うんですか。それはそれでね、当時にしか出せない音だったと思うしね。両方聞き比べて、どっちがいいとか悪いじゃなくてね、歴史を感じていただければ、と思います。もう一つ行きましょうね。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。春のツアー、高槻16、24に行ってきました。 タイトルになっているサルベージフェーズ1は、この2週間前の単独班で購入し、私も一人で車で聞くのが好きなので、自転車だと往復15分で行ける、外出先を倍の時間かけて遠回りして聞いてましたが、お口パクパクでニヤニヤしてたから外から見るとかなりヤバい人と思われたかもしれないけど、まあいいか。いやもう散々感想を、お聞きしてらっしゃると思いますが、本当にクリアでキラキラしてるんです、他に言葉が見つからない。ライブでもお二人が、とても眩しかったです。かっこ高槻だからそうかもしれないですね、はい。初期の曲が前奏、間奏、エンディングがアレンジされて新曲のように、さらに素敵になりましたね。大好きなミッシングワードの新たなエンディングのソロの部分ってエースさんのギターだったのですね。私クラゲさんのシンセサイザーだと勘違いしてました。そこすごく好きなんです。なんか悲しい感じがしますが、それがまた良い。そうなんですよ。ミッシングワードのね、エンディングっていうのは、これ弦楽四重奏と、一緒に、アルバムを作った時に、僕がエンディングちょっと弾いたのが、まあ、最初なんですけどもね。最初、ホンダのシンセから入って、その後僕がギターシンセサイザーというのをね、ずっと使ってるんですけども、それで僕が弾いて、最後はホンダのシンセと僕のギターシンセが、こう、ハモるというね、そういうの、フレーズを僕が考えて、それを今回はね、音源にしました。このね、ギターシンセの音が僕大好きでね、パッドメセになんかも使ってる、音なんですけどもね、いいんですよ、この音が。大好きなんですよ、そういうことでございます、新曲2曲もさらにかっこよくなって大好きです。もう1曲1曲好きなパートがあるのですが、長くなるので、やめときます。春の高槻、私事ですがライブに行かせていただいてちょうど1年、楽しくて癒されるライブありがとうございます。今のところ関西限定ですが、これからもお伺いさせていただきますね、ということでありがとうございますね。本当になんか新しいアルバムをやっと届けられて、こうやっていろいろ感想をね、いただいて本当に嬉しいです。苦労した甲斐があった。まあ本当に苦労した、僕ももちろんね、一生懸命やりましたけども、ホンダがとにかくすごく苦労しただけども、それ本当に報われたみたいなことをこの前もね言ってましたしね、非常に、嬉しい限りでございます。さて、春のツアーね、この後、神戸 3days 終わった後は、池袋、そして京都で、名古屋、大阪、静岡、岐阜と、あ、その前にあれがあるんだ、今月広島、福岡がありますね。まだまだだから春のツアー、続きますんで、どんどんまたセットリストも変わっていくと思いますんでね、楽しみにしててください。それでは、今日の2曲目ね、聴いていただきましょう。新しいアルバムサルベージフェーズ1から、ミッシングワード。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをね、お待ちしております。ライブの感想から CD の感想、またね、いつも言ってますけども、あの食レポとか、なんか身近にあった面白いこと、楽しかったこと、すごく綺麗なものを見たとか、もう何でも結構です。本当何でも結構でございます。お便りお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方はエース775本舗アットマークヤフー .co.jp ACE775HONPO アットマークヤフー .co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お願いいたします。またね、まだまださっきも言いましたけど、春のツアーまだまだ続きますんでね。でツアー終わると今度はあれですよ、浴衣ライブが待ってますんで、これもね、楽しみにしててください。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。